今日は9月の4日ですね。ネットのニュースは、菅首相が次期の総裁選に立候補しないというので、だいぶ盛り上がっていますが、まあ僕はですね、子供ができてからは、ひたすら政党ではなく政策のみで投票するようにしていますね。まあその政策っていうのは、子育て支援。他の政策はまあどうでもよくて、ひたすら子育て支援の政策を明示的に示している人、またその中でも自分の理想とする支援策を出している人に投票するようにしています。ということで先に番組の紹介です。このポッドキャストはシングルファザーが娘2人をテクノロジーを使いつつ、四苦八苦しながら育児、家事、仕事をワンオペでこなしていく姿をお伝えする番組です。Google Japan が20周年ということで、おめでとうございますというか、なんというか。まあ、懐かしいですね。いろいろ振り返ってみると、2001年思い出すのは、まあ Google といえば検索ですけど、当時よく使っていたのは Google マップですかね。これは多分2005年ぐらいにリリースされたサービスだと思いますが、これが出る前までは、前輪の地図とかをプリントアウトして持って歩いてた記憶がありますね。その後は、Gmail ですよね。これも衝撃的でしたよね。当時 Gmail は、確か誰でも登録すれば使えるようになるわけではなく、招待制で、既存ユーザーからの招待がある人だけが使えるみたいな仕様だったような記憶があります。競い合うようにして、Gmail のアカウントを取った理由が、当時のですね、Gmail のストレージ容量、フリーで使える容量が 2GB。これはかなり衝撃的でしたね。まあ、Gmail が始まる前も、フリーのメールアドレス、要はプロバイダー以外で割り当てられるメールアドレス、で、使えるストレージの容量が、例えばホットメールとかだと 2MB とか、そういう容量しか保存できなくて、その 2MB を超えた分は、すべてパソコンのストレージに保存していた。今では考えられないですね。メールアプリとかを使ってストレージに保存して、新しいパソコンに変更するときは、そのメールをもう一回新しいパソコンにコピーするっていう、すごい作業をやってたなっていう記憶があります。で、2007年ぐらいですかね、YouTube が開設されていて、これも確か Google がどっかの会社から買収したサービスだと思うんですが、当初はですね、今みたいに誰もが使うようなサービスではなく、いわゆるアングラ系っていうんですかね、少し違法な動画ばっかりがアップロードされていた記憶があります。例えばテレビとかの動画を許可も取らずにアップロードしてみんなで楽しむとか、歌手のプロモーションビデオを無断でアップロードして楽しむっていうような使い方で、これがかなり問題になったような記憶がありますね。その翌年ぐらいですかね、Google マップのストリートビューっていう、まあ今で言うと当たり前のサービスですが、これも当初はですね、かなり衝撃的で問題にもいろいろなりましたよね。今みたいに人の顔とか車のナンバープレートがマスクされてるわけではなく、思いっきり映っていた。これが個人情報に抵触するのではないかという、かなり物議を醸し出したサービスでしたね。その後、Google がその指摘に応えて、今みたいに人の顔とかナンバープレート、車のナンバープレートにマスキングがかかるようになったっていうのが思い出すところですね。で、2009年ぐらいに確か Android 搭載のスマートフォン、今はあんまり聞かなくなった HTC とかソニーエリクソンが出した Android 搭載のスマートフォンが発売になってますね。で、2011年に 東日本大震災っていう、まあ、あれから10年経ったのかっていうような感じですけど、それが発生したと同時に Google の中の人たちが有志でパーソンファインダーとか被災地の写真とか動画を共有できるサイトを公開して、今では災害が起きると Google で同じようなサービスがすぐに立ち上がるっていう災害支援のサービスの先駆けとなったようなサービスが2011年に始まりましたね。で、しばらくはそのままで、確か2018年ぐらいにピクセルですね。今の Google ピクセルっていうスマートフォンを発表してますね。はい。今ではもう Google といえば、どちらかといえばモバイルの会社、広告の会社っていうイメージが強いですけれども、それまではネクサスシリーズとか、あんまり一般には受けないようなリファレンスモデルを Android 端末としてリリースしていたという記憶があります。そんな感じで昔を懐かしんでいますが、ちょっと気になるニュースがですね、いくつかあるのでご紹介しておくと、シャープの家電、まあ、いくつかあると思うんですけど、僕も最近シャープの家電ばっかり使っていて、料理で言えばヘルシオとかホットクック、加湿器付きの空気清浄機、もう一つは洗濯機もそうですね。はい。なんかを気がつくとシャープの家電ばっかで揃えてるんですけれども、なのでちょこちょこシャープの家電のニュースは見ているんですが、シャープがなんとですね、補聴器市場に参入するというニュースが流れていまして、まあ、ここさすがシャープですよね。補聴器の市場って、僕もちょっと調べたんですけれども、母親がですね、あんまり耳が良くなくというか、だんだん耳が遠くなってきて、そろそろ補聴器をっていう話になってるんですが、まあ本人は当然嫌がってるんですけど、ちょっと調べると補聴器っていいものだと結構高いんですよね。20万とか30万とかするのが当たり前というか、よくある補聴器の価格レンジなんですけれども、今回シャープが出したのは10万円を切るような補聴器ですね。で、今回シャープが発表した補聴器の特徴が何かっていうと、一つは見た目というかデザインですよね。かなりスタイリッシュで、いわゆるワイヤレスイヤホン、完全独立型のワイヤレスイヤホンに近いようなデザインを採用しています。で、当然、管理医療機器の承認も取っていて、補聴器としての性能や品質は十分備えているというところと、あとですね、この辺はさすがだなと思ったのが、スマートフォンと連携してですね、どこにいても遠隔でフィッティングとかアフターサービスを専任の担当者がサポートしてくれる心リスニングサービスっていうらしいんですけれども、これが使える。で、あとですね、ワイヤレスイヤホンと同等に、外側の声だけではなくて、音楽鑑賞とか、ハンズフリーの通話にも使えるっていうところですね。あと、サポートプランですね。これ1年間のフィッティングサポートとか、5年間の延長保証とか、盗難保証なんかのケアプランもあるというところで、金額がですね、99,800円。これなんか非課税になるみたいですね。で、2021年の9月発売ということで、これはちょっとですね、真剣に検討したいな。もちろん自分が使うわけではなくて、母親向けに検討したいなと考えています。次に気になったのがですね、9月って、まあ、iPhone とか Apple Watch とか Mac とか Google のスマートフォンとか、いろんなガジェット類がリリースされる時期なんですけれども、 まあ iPhone とかはちょっと一旦置いておいて、僕が気になったのは、マイクロソフトのイベントですね。これ9月の22日にイベントが行われるみたいなんですが、そこのイベントサイトにですね、マイクロソフトのパソコンのあのサーフェスと思われる画像が出てまして、僕ちょっと今使っている自分のパソコンが MacBook Pro の2017年モデルなんで、買ってからもうすでに4年ぐらい経つんで、そろそろ買い替えかなと思っているんですが、まあ会社のパソコンも MacBook Pro なんで、自分のパソコンは次 Windows にしてみたいなと思ってたんですね。で、まあいろいろ調べていたんですが、僕の求める要件ですね。仕事で使うのではなくて、あくまでもパーソナルユースって言うんですかね。個人で使う用途で考えると、まずですね、静かなパソコンっていうのは欲しいですね。今使ってる MacBook Pro は何かをやるとすぐファンがぐるぐるぐるぐる回って、その音がですね、かなり大きくて気になるのと、発熱もかなり大きいので気になる。なので、次はですね、ファンがついていない。まあ、Apple で言うと、M1 の MacBook Air みたいなパソコンを探していたんですが、Windows だとほぼないんですよね。で、いくつか気になったのが、Surface の Pro X。これがですね、非常に薄くて軽くてファンがついていないってところですね。ただし CPU が、いわゆる Intel とかのCPU ではなくて、マイクロソフトが独自開発した CPU が載っているので、一部のアプリケーションが動かない可能性がある。また動くけれども、内部でコードモーフィングっていうんですかね、変換をして動かす、無理やり動かすみたいな感じになっているので、まあちょっとその当時は、発表された当時は、買うのを控えていたんですが、まあ、発売されてからもう2年以上経つので、新しい機種で Surface Pro X 第3世代になるんですかね。これが出れば真剣に考えようかなと思ってます。やっぱりこのポッドキャストもそうなんですけれども、ファンの音がマイクに入ってくると、すごくやっぱり気になるんですよね。なんでそういう意味だと、ファンがないパソコンであれば、そもそもファンの音はしないので、こっちに買い替えたいなと思っているところです。まあ、Mac を使うときは、会社のパソコンでやればいいですし、はい、そういう意味だと、Windows と Mac 両方使えた方がいいのではないかなというのも、検討する理由の一つです。なので、9月22日、日本時間でいうと9月23になるんですかね、の発表会はすごく、楽しみにしています。はい。といったところで、今日は、あんまり子育てとかは関係なく、気になった IT 系のニュースをお伝えいたしました。ありがとうございました。